数値の器の中の宝という題詞で一緒に恵みを分かち合いましょう。今日の本文は私たちが数値の器だと言ってるんです。この数値の器の中で計り知れない力があるって、私たちの中で計り知れない力があるって。しかし私たちからまだ出たものもあると言ってるんですね。これは何の意味でしょう。私たちの中で計り知れないこの力、宝があるけど、まだ私たちから出たものではないというものもある。これはこの解釈をするためには第一コリント2章を知らないといけません。第一コリント2章にはこの計り知れない、今ここで計り知れない力、宝は神の霊だと言ってるんです。まだその神の霊と私たちの霊、私の霊があるということですね。それで中2節を見ると、この世の霊もあると言ってるんです。この世の霊はこの世の価値観を私たちに吹き入れようとする、そのような霊です。これは第二コリント4章4節には世の神だと言ってるんです。だから私たちから出るものが3つあるんですね。神の霊、まだ私の霊、まだこの世の霊です。だから計り知れない神様の霊は御霊です。御霊が私たちの中におられる。イエス様を信じる人々の中には御霊がおられます。この御霊は計り知れない力ある、父なる神様の霊、御子イエス・キリストの霊であります。その御霊が働いて私たちの心の中で感動を与え、また照明を照らして教えてくださるんですね。それがキリストの心です。キリストの心を照らす、それでキリストのこの人格ですね、キリストの知識、私たちから出たものではない知識が昇ってくるんです。これが計り知れない力です。また感情ですね、不安、恐れがいっぱい周りにあるのにもかかわらず心が平安よ、恐れもない、不思議に喜びが出てくる、それは聖霊の感情よ。計り知れない神様の感情、その感情が動く。まだ私たちは三日坊主なんですね。決心して今から祈ろうとしても祈りができない。一日やっとやって終わるんですけど、聖霊様の意志が来るとずっと続ける。それがその計り知れない力、その力が私たちの中であるということよ。計り知れない力がいつ動くかというとね、私たちが数値の器であることをはっきり知る時ですよ。自分の限界を知ること。この数値の器というものはこの壊れやすい。もう人がちょっとだけ言ったその話、何の意味もないその話をポンと投げたのに、自分がそれを飲み込んで壊れるんですね。そのぐらい私たちは弱いものよ。まだ病気のこと、病気ですぐ壊れる。まだ私たちは自分が強いと思うんですけど、そのように私たちが実行とか、もう自分が考えてないものが急に起こった時にすぐ壊れてしまう。まだ私たちがいずれいつかこの体がなくなるんですけどね、そのような ことです。そのところで私たちが、ああ私は土の器だ、壊れやすいものだということを悟るとき、それは自分を頼らない、自分から出るもの、自分の霊、この世の霊を頼らない、本当の力、計り知れない力、そのイエス・キリストを頼る。その頼る時に自分もわからないまま、このイエス様の人格、聖霊様の人格が自分を守るのであります。それで全てを打ち勝って勝利するんです。だから神様から用いられた人々を見ると、全部自分が壊れやすいものだということを体験するんですよね。張永義先生は肺病4期でした。もうこの世で治らない、その同時に、医学まだ薬もあんまりない、そのような自分の立場悟って、もう伝道した人も聖書を渡して、あなた旧約聖書から読むと途中で死ぬ、だから新約聖書を読みなさい、新約聖書を読みながら見つけるんですね。ああイエス様がこんなに人を癒すんだ。それでその癒しを体験して、あのような世界的に癒しの器になりました。先週皆さん素晴らしい器がフィリピンから来られたんですけど、その方もデング熱ですね、もう熱がかとかに噛まれて、もう熱が上がって死んでいくんです。自分が壊れる、終わりだ、自分は分かってますよ。たくさん人々が死んでいくから、だから主よ、一回私にチャンスをください、生かしてくだされば私はあなたのために宣教師として捧げます。それでフィリピン宣教師になったんですけど、まあこの痛みが分かって、痛んでる人を、その苦しんでる人を癒すんですね、自分のように感じて。だから自分がこのように壊れやすいもの、土の器だということが分かったら、自分を頼らない、主を頼る。主を頼ると、第一ヨハネ4章4節、計り知れない力がこれですよ。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあのものより力あるからです。この世のものは何でしょう。サタンですね。世の神です。この世の神は私たちを呪ってるし、病気を与えるし、いろんな悪いこと、盗人です。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼすることだけよ。しかしイエス様が来られた理由は、私たちに命を与え、もっと与えるためであります。この計り知れない力を見つけた人は、今日の本文の8節を読んでみると、私たちは死を八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。途方、圧迫ですね。ストレス、圧迫を受ける。しかし窮することがないって、圧迫を受ける、壊れやすい土の器がギョーッと四方八方か、もう私たちは一つの言葉でもギャンと倒れるのに、ストレスがもうあっちこっちから来る。しかし私たちの中でおられる方は計り知れない力です。それを打ち勝つように、私たちの中で不思議なストレスを、もうストレス社会でストレスの関係、その中でも平安があるし喜びがある、ね、 この苦しめられても窮することはない、落胆しない、ね、行き詰まることがない。人間関係、仕事関係、健康、その問題があるんですよ。もう私たちの中に、この解決する力がない、もう圧力がどんどんどんどん人間の中にもね、血圧がボーッと上がるんだ。勝手に上がる。どうしてと思うくらい上がってしまうね。このようにこの圧力、ストレスというもの、神様が私たちがストレスを受けるその中で、私たちの中で癒しとして働いてくださいます。うちのエリア牧師は高校の時代、大学の時代、本当にキラキラでした。髪の毛が今日は赤い、もう昨日は黄色い、もう青い、もうキラキラキラキラ。もう高校の時代にはもう学校から通知書が来ると、私が最初手紙をね、太陽の光で見る、黄色いものか白いものか。黄色いものは警告よね、白いものは安心するけど、このようなことでした。もうこんな、毎日そのことがあったんですけど、ある日夢の中で常吉先生が私に来ました。私が安守するんだと、常先生が安守する。長男は今進学校通ってるから、その人だと思ったんです。しかし家にいるこの次男に長先生が安守するということでした。それで、その夢の後でうちの家内も次の日また夢を見るんですね。きれいに髪の毛をカットしてきれいな服を着て講壇に座ってる。それで、お母さん献金ちょうだいと言ったって。だからその夢もう同時に見たからね、私が前日、家内が今日、それを見た夢をいつも言いました。けど環境は激しかった。彼が坊主になって、坊さんの服を着て一番後ろに座ってる。説教終わったら皆さんが見る前にさっと家に帰る。家でね、こう抱いて修行するんです。これ皆さん考えてみて。そしてあとはね、修行してももう満たされないからインドに行く。そこまで行っちゃった。私たちに慰めは私たちが見た夢でした。もしかして間違って見たものじゃないか。環境があんまりにもかけ離れてるから。しかし信じ続けて夢通りになりました。牧師になりましたね。金刊人先生とか何人かがこの前ピーター・アン先生と一緒に来た長老たち、理事ですね、その会社の理事たちも、この教会で水が、恵みの水がどんどんどんどん上がってるって。金刊人先生はこれがね、洗濯機、こう回る洗濯機、それが水がぐわーっと曲がって全世界にこれが広がる、その 幻をこの教会で見たというんです。同じことを理事、このピーターン先生と一緒に来た理事たちも見てるんですね。そして何人かがこの福岡ドームがでいっぱい満たされて主に礼拝を捧げる、私ももう何回見たんですけど、まだ日本の牧師先生の中でもそれを見て、本を出した先生もいらっしゃる。それで本を私に送ったことも、皆さん日本1000万人救礼は今私たちが見てるこの環境とは違って必ず起こります。だから全世界日本から宣教師たちが派遣されることを夢見ます。これは私たち今土の器のような私たちが絶望してるんですけど、環境見て絶望してるんですけど、主は計り知れない力でそれを成し遂げるのであります。だから力が私にあるんじゃなくて、私たちは壊れやすい土の器けど、神様はそれをできる、すべてを成し遂げる全能の力であります。またこの旧説には迫害されていますが見捨てられることはありません。倒れますが、倒されますが、滅びません。なぜ私たちの中で計り知れない力が動くからであります。獅子の靴の中で投げられたダニエルのような現代の人がいるんです。これはエジプト人なんですけど、彼はイスラムの教授です。イスラムの大学、まあエジプトはイスラム国家ですからね、キリスト教に彼が改宗したんですけど、いつ改宗したか、彼は法学大学の教授、世界的に尊敬される、その国でも尊敬される人でした。マシド・エル・サピという有名な教授です。その人がこのイスラム・コーランと聖書を比較する、教授だからね、比較しながらイエス様と出会うんですね。それでもう改宗してしまったんです。それで彼がこのキリスト教は宗教ではないということ、そのようなことを見つけるんですね。主と出会う。それでキリストの中でイエス・キリストと関係を結ぶ、その生活をずっとしてるんです。私はイエス様を救い主として受け入れて、自分の中に受け入れて、もう計り知れない神様の力が自分の中で動いてることが分かったんですね。だから彼は共同体、イスラム共同体から除外され、自分のこの法学大学教授、名誉、また尊敬、国で一番尊敬される教授として、それも全部イスラムをその社会ですので全部失うんですね。失っても心の中がね、いつも平安と喜びがありました。まあ命が脅かされる、まあ家族からの親族からも全部追い出されました。しかしこの人は中で不思議な喜びが湧き上がる、ね、本当にこれは計り知れない力です。人間的に考えるとこれは耐えられない。そして形は逮捕されて牢に入れられている。毎日拷問を受けるんです。ひどい拷問にもかかわらず、形は信仰がますます主との交わりの中で強くなってくる。髪の毛も全部こう カットされて、まだ冷たいこの氷の水の中で入れられたり、熱い水の中で入れられたり、まだ客にこうつけて、まあ、拷問をしたり、タバコの火でこう、火つけたり、まあ、いろんな拷問がある。あとはね、こう毛樹をね、彼が いるところに植えてる毛樹を入れました。入れたのに、その毛樹がそのまま静かです。彼の前にひざまずいて、毛樹が、植えた毛樹が彼を食べようとしない。もう現代版のダニエルよ。ダニエルがね、獅子の口に、口の中で投げられても、獅子たちが彼を食べなかったんだ。このことを見て、牢の所長はものすごく怒ってる。ますますこの拷問を上がってる。あとはもうできないからね、彼に、誘惑するんですね。お金、女、また大きな家、これを約束するんです。しかし彼はこのように言いますね。私たちの主イエス・キリストは絶対あなた方が対応することができない、そのように言うんですよ。だから彼が怒って、もっと肛門を打ったから、病院に行きました。病院に入院しました。しかし病院から奇跡的にね、彼が抜け出されて、これは天使ですね。天使が彼を連れて行って、カナダまで連れて行きました。カナダ市民権を取って、あとはその全てが分かって、イギリスのエリザベス2世が彼にダイヤモンドジュビリーメダルをこう授けるんです。本当に尊敬される人。彼がこのようなひどい拷問の中で勝利した、その力は中におられるイエス・キリストです。皆さんはこのイエス様とこう出会って、人格が一緒に住むことに住むこと、これがクリスチャンでありますよ。皆さんが一つの宗教を得たんではなくて、人生を一緒に、人格と人格が、キリストの霊、聖霊様と私の霊が一緒に住むこと。だからどんなに迫害されても、ね、見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。まだこのイエス・キリストのね、出世すみると、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、これをイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。イエス様が十字架につけられ死なれた時に、イエス様の墓から3日目によみがえられる。イエス様は中に計り知れない聖霊様の力があったから。それでイエス様は蘇らせた。これが聖霊様でありますよ。イエス様は蘇りです。命です。イエス様を信じる者は、私たちの中にも聖霊様、計り知れない主の御霊がおられ、私たちも蘇ります。死んでも生きるんです。だからこのイエス・キリストの中に働いてたこの死が、私たちの中にもあるんですけど、私たちの中でイエスの命、イエスのよみがえり、これは御霊によって計り知れない力が私たちを通して流れるのであります。だから皆さん覚えてください。私たちは壊れやすい土の器です。小さな 一言批判でもね、ガクン倒れてしまう。これが私たち。もうものすごい圧力や死の苦しみの中でも、私たちを強くするのは私たちの中におられる計り知れない御霊であります。だからいつも御霊を頼ってください。自分を頼ることで私たちは勝つことはできない。いつも聖霊様を呼んでください。聖霊様の知識が皆さんを支え、聖霊様の感情が皆さんの中で、いや泣きたい、苦しい、恐れ、不安なのに、心の中がね、聖霊様の感情が動く平安、喜びがあります。これが復活の力でありますよ。1880年ドイツのノーメンション宣教師がインドネシアで宣教師、そこで殉教しました。インドネシアは 90% がイスラムですね。彼が殉教されたバタク州族、そこのところ島に入って殉教されたんですけど、彼がそこで壊れました。器が壊れて死んだんですけど、その宣教師がその死んだところに宝であるイエス・キリストの命がそこで現れました。それで働き始めました。みんながイスラム国家なのに、その島だけがモスクがない、このイスラムの教会がない、イスラムの建物がないということですよ。その島だけが経済がいいですよ。環境も豊かです。治安も全てが良いんです。景色もいいし、観光地として最高です。神様がその種族をますます祝福してください。皆さん、私たちがイエス様を信じると、魂が恵まれ、全ての点で恵まれ、健やかになります。まあ、このことは私がはっきり、まだ韓国で文俊元という殉教された전라남도신안というところ、준도또島、今준도という島は 90% がクリスチャンや。1950年共産主義から殉教された文俊元先生がいる。その島、うちの家内と一緒に行ってったんですけど、お酒売るところもタバコ売るところもないんです。 CCC の創立者金준건先生がそのところの出身です。その준도という島から牧会者だけが100名、寺もない。なぜでしょう。この문준견先生の死が、死んだ後でそこで命が、イエス・キリストの命がその島全体に流れたからであり。じゃあ祈りましょうね。